はい、こんにちは。左大臣三永です。桜もそろそろ終わりそうな中、いかがお過ごしでしょうか。さて、好評をいただいております。先日発売しました。聞いてわかる日本の歴史、江戸幕府の始まり、江戸時代初期の様々な事件や人物について解説した音声付き DVD ロムです。詳しくはこちらの URL まで。そして、4月28日に京都で公演します。京都で声に出して読む小倉百人一首。詳しくはこちらの URL まで。さて、本日のメルマガは、京都市伏見区の城南宮、そして帳宮跡を歩きます。城南宮は、平安京遷都の時、平安京の南の守りとして建てられた神社です。承久3年1221年、承久の乱の発端となった場所であり、幕末には近くで鳥羽伏見の戦いの先端が切って落とされました。また、城南宮の周辺は平安時代後期、白川上皇によって荘厳な鳥羽離宮が築かれた鳥羽の地です。わずかな面影の中に王子の鳥羽離宮の姿を探るのも楽しいことです。近鉄京都線武田駅下車、城南宮まで徒歩18分。途中、油の工事沿いに白川天皇陵がありますか。この近くには鳥羽天皇陵、近衛天皇陵もあるので、後でまとめて語りましょう。とりあえず、城南宮に向かいます。徒歩18分。見えてきました。城南宮の入り口です。城南宮は、延暦13年794年、平安京遷都に際して、都の南の守りとして創建された神社です。国の常立ちの神、八千穂の神、これは大国主の神の別名です。沖永たらし姫の御子と神宮皇后を祀ります。そしてここ城南宮を中心とした鳥羽の地に、平安時代後期、白川法皇によって荘厳な鳥羽離宮が築かれ、続く鳥羽上皇の代まで造営が続きました。城南宮は鳥羽離宮の鎮守として、また鳥羽離宮の中心地として大いに栄えました。また城南宮は工事や引っ越し、旅行などの方位に関係した災難も除く法除けの御利益で知られています。そのため、平安京の貴族たちが肩たがえのため一時滞在したり、熊野詣に出発する前の精進所ともなりました。時は下り、鎌倉時代承久3年1221年5月、後鳥羽上皇は、ここ城南宮に、やぶさめをすると言って、西国の武士を集め、執権北条義時を討てと命じました。こうして始まったのが承久の乱です。結果はよくご存知の通り、上皇方の惨敗です。後鳥羽上皇は沖ノ島に、後鳥羽の息子順徳上皇は佐渡島に流され、鎌倉が京都を監視するための出先機関として、六原短大が設置されるきっかけとなりました。幕末には城南宮近くの小枝橋で、鳥羽伏見の戦いの先端が切って落とされました。境内歩いていきます。境内の新鮮楽水園は昭和期に作られた庭園です。鳥羽離宮時代の築山の跡と伝えられる春の山から始まり、平安の庭、室町の庭、桃山の庭、そして城南離宮の庭と、各時代の作庭方法を取り入れた庭園が続きます。また、この新園、楽水園には、源氏物語に登場する100種類余りの花が植えられており、源氏物語花の庭としても有名です。私が行った時は、しだれ梅が見事でした。 曲水の宴、曲水の宴に使われる槍水が流れています。城南宮の曲水の宴、曲水の宴は、毎年4月29日と11月3日に行われています。白拍子の舞など、平安の雅を尽くした宴です。城南宮を後に、戸張宮南殿跡に向かいます。まず見えてくるのが、戸張宮跡公園。ここは、戸張宮南殿の庭園の跡です。公園の一角にある秋の山は、戸張宮の築山の跡と伝えられます。戸張宮。11世紀の末、白川上皇が、京都の南、鳥羽の地に造営した広大な離宮です。白川、鳥羽、後白川、主にこの三代の時に院政の拠点として栄えました。鴨川が桂川に流れ込む合流点に位置し、東西 1.5km、南北 1km、平安京の朱雀大師から鳥羽の造り道、鳥羽の造り道と呼ばれるまっすぐな道が伸びて、戸張宮とつながっていました。王徳三年1086年、造営が開始され、南殿、北殿、泉殿、馬場殿といった御所が建てられていました。またそれぞれの御所には一つずつ御堂が建てられました。南殿には昭金剛院、北殿には昭光明院、東殿には安楽寿院という具合に、地図をご覧ください。現在、鴨川はこのエリアの北側を東から西に向けて流れ、桂川に注ぎ込みますか。かつては、このエリアの南側を東から西に流れて桂川に注ぎ込んでいました。白川上皇に続く鳥羽上皇の時代にも、鳥羽離宮の造営は続き、東殿、田中殿が建てられました。戸張宮は上皇が院政を行う拠点として、さながら第二の平安京のように華やかな賑わいを見せていました。しかし、承久三年1221年、後鳥羽上皇が承久の乱で鎌倉幕府に敗れた後は、戸張宮は幕府寄りの公卿西園寺家の管理下に置かれましたが、それ以後、次第に廃れていきました。公園の南には、戸張宮南殿の建物の跡地があります。つまり北に庭園、南に建物があったわけですね。戸張宮のことは、平家物語の西南の離宮に書かれています。治承三年1179年、平清盛のクーデターによって、後白河法皇は、恩美を拘束され、戸張宮に押し込められます。その冬、後白河法皇は戸張宮にて、都の消息を聞きつつ、わびしく過ごされるという内容です。法皇は西南の離宮にして、冬も半ば過ごさせたまえば、夜山の嵐の音のみ激しくて、官邸の月の光ぞ、さやけき。庭には雪のみ降り積もりけれども、後踏みつくる人もなく、池はつらら閉じ重ねて、群れ石鳥も見えざりけり、大寺の鐘の声、居合寺の聞きを驚かし、西山の雪の色、香炉峰の望みを催す。夜、霜に寒けき絹田の響き、かすかに御枕に伝い、暁、氷をきしる車の跡、遥かに門前に横たわれり、巷をすぐる荒人聖馬の磯川茂なる景色、浮世を渡る有様も、おぼしめし知られて哀れなり。なかなかの名文です。現在、戸張宮の名残を示すものは、ここ南殿跡と、東殿跡の安楽寿院など、 決して多いとは言えません。しかし、そのわずかな名残の中に、かつての荘厳な帳場離宮の姿を思い描きながら歩くのは楽しいものです。またこの辺りは、鳥羽伏見の戦いが始まった場所でもあります。慶応3年1867年12月9日、新政府軍が王政復古の大号令を出したことで、徳川幕府は終わりとなりました。12月12日、先の将軍徳川慶喜は二条城を出て大阪城に移ります。当初、江戸幕府が廃止になったといっても、将軍家や家臣の領土は残されると考えていました。しかし、新政府軍は徳川の領土はすべて没収だと言ってきます。これでは徳川の臣は路頭に迷う。じゃあ何か、我々は餓死しろというのか。怒りをたぎらせた旧幕臣及び会津桑名の藩兵は、翌慶応4年、1868年正月2日、大阪を出て京都を目指しました。これに対し、新政府軍は、薩摩、長州、土佐などの藩兵を鳥羽伏見に繰り出し、旧幕府軍を迎え撃たんとします。翌正月3日、入京を目指す旧幕府軍は、ここ城南宮南東500メートルの小枝橋で、新政府軍と向かい合います。将軍様が、勅命により、上洛されるのだ！どうせ！
そげん話は聞いとらんて。どうすことはできん。
ならば力づくで、ナンバスとか！
かまんたい！撃て！撃て！
だがーん！ついに、薩摩藩のアームストロング砲が火を吹きました。鳥羽の戦いは始まってしまったのでした。ついで、伏見でも戦端が開かれました。翌4日、5日と戦いは続きましたが、仁和寺の宮、義明親王が、錦の御旗を掲げて出陣すると、新政府軍は官軍となって、大いに士気上がります。旧幕府軍は、やむなく、八幡方面に、岩清水八幡宮の方角に撤退していきました。こうして、鳥羽伏見の戦いは、新政府軍の勝利に終わり、その後の明治維新も方向を付けたのでした。では、帳場離宮南殿跡から、今度は東殿跡へ向かいます。東殿は史跡が多くて楽しいエリアです。まず、油の工事沿いに白川天皇陵。小さいです。かの白川法皇のお墓としては、あまりにも小さく、質素なことに驚きます。白川天皇、御三条天皇の第一王子、延久4年1072年即位、王徳3年1086年、在位14年目にして、息子の堀川天皇に上位、以後、大治4年1129年亡くなるまで、堀川、鳥羽、崇徳、三代にわたって、治天の君として、君臨しました。退位した天皇が上皇として天皇以上の権力を振るう院政というシステムを確立したのが白川上皇と言われています。また白川上皇は京都白川の地に保守正寺はじめ6つのお寺、六正寺または陸正寺を建てて上皇の権威を世に示しました。一方で信仰心が厚く熊野詣を生涯9回も行ったことはよく知られています。白川天皇陵から油の工事通りを渡って東側に鳥羽天皇陵があります。鳥羽は白川の孫です。白川天皇の孫、堀川天皇の子、延久5年1117年、祖父白川に養育されていた藤原の彰子が、鳥羽のもとに受胎します。体験門院彰子です。大変美人だった。そして、元永2年、1119年、長男の昭仁親王、後の崇徳天皇が生まれます。しかし、鳥羽は崇徳のことを、祖父白川のことを疑っており、 生涯にわたってその疑いを晴らすことはなく、崇徳を嫌い続けました。その一方で、鳥羽の祖父白川は、ひ孫の崇徳を溺愛し、そのことで白川と鳥羽の対立が深まっていきました。弘安4年1123年、鳥羽は白川の意向で21歳の若さで攘夷させられ、わずか5歳の明仁親王が崇徳天皇として即位します。
なんでも祖父の言いなりか。
屈辱をかみしめる鳥羽。しかし、大治4年1129年、白川が亡くなると、鳥羽の復讐が始まります。永治元年1142年、崇徳に攘夷させ、もう一人の妻、美福門院との間に生まれた成仁親王を、近衛天皇として即位させます。しかし、その近衛天皇は、久寿元年1155年、17歳で創生。普通ならここで、崇徳の息子あたりを次の天皇に立てるところですが、鳥羽は崇徳をとことん嫌っており、何があっても崇徳の血統に位を譲るつもりはありませんでした。そこで鳥羽は、崇徳の弟である正仁親王を後白河天皇として即位させます。
父上、そこまで私をお嫌いですか。
学士と肩を落とす崇徳。翌宝元元年1156年7月、鳥羽が亡くなると、後白河と崇徳の対立が深まります。双方が源平の武士を召集して武力衝突に至ったのが宝元の乱です。道すがら白河法皇、鳥羽法皇、院政跡地の火が立っています。このあたりが鳥羽宮東殿の中心地です。離宮の主である上皇が政治を取り行っていたんでしょう。安楽寿院の入り口が見えてきました。安楽寿院、鳥羽上皇創建による真言宗智山派の寺院です。最盛期には全国に所領地を持ち、大いに栄えましたが、南北朝の戦乱で衰退。豊臣秀吉、秀頼により再興されました。幕末には、鳥羽伏見の戦いの時、官軍、新政府軍の本営が置かれました。そして、安楽寿院の南に、近衛天皇陵。近衛天皇、鳥羽天皇の息子です。母は藤原の徳子、美福門院。永治元年1142年、兄、崇徳の攘夷を受けて、4歳で即位。崇徳を嫌う鳥羽としては、近衛に希望を託していたことですが、久寿元年1155年、近衛天皇は17歳で跡取りのないままに亡くなりました。もともとこの墓は、鳥羽天皇の妃、美福門院の墓として造営されました。それが、近衛天皇の創生によって、予定を変えて、近衛天皇の墓となったそうです。一方、美福門院の墓は、高野山に建てられました。本日は、城南宮と鳥羽宮跡を歩きました。現在、鳥羽宮の名残を示すものはわずかです。しかし、そのわずかな名残の中に、白川上皇の築いた荘厳な鳥羽宮の跡を思い描きながら歩くのは楽しい散策になるはずです。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。 次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。